ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は愛知県豊橋市信州高田派招待寺大河渡五道さんをゲストに迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
今週は大河渡五道さんとお話をしてまいりました。はい、今日はどんなお話をしようかなと思ってて、そうそう、皆さんちょっと今週はもう一人ゲスト、猫が、
はい、
よく登場しているんですけど、はい、猫といえば、まあそうですね、最近ペット供養のね、ご希望される方が結構多いですよね。でお墓もペットちゃんと一緒に入りたいとか、はい、結構そういう話もあって、で何年前、去年かぐらいですかね、ペットは往生、上部往生すんのかっていう。
私もね、一に、ね、YouTube とか見ました。浄土宗さんで、
浄土宗で。
なんかすごく盛り上がったらしく
て。やってて。そう。で、往生する派としない派に、お坊さんたちも、結構真っ二つに分かれ、で、浄土宗って、本山がね、京都の知恩院と東京の増上寺で、二大本山でやってるわけですけど、なんか想像つくなと思ったのは、京都の知恩院側は、ペットは往生しない派で、で、東京増上寺の方は、どっちかというと、ペットは往生、するってことでいいんじゃないのっていう派で、どっちかっていうと、やっぱり東京側はマーケットニーズに敏感なんだな、みたいな。なんか、そういうのもね、思ったんですけど、一応、浄土宗の公式見解としては、ペットも往生するっていうことでいいんじゃないのっていうことに確か収まったんですよね。で、確かにそういう質問があるから、そういう、何かしらの回答を出さなきゃいけないっていうのはわかる。全然、そういうこともあるなとは思うんですけど、そもそもがあれですよね、その、往生するしないっていう話って、私の話だから、どこまで行っても。だから、あの人、念仏そんなしてなかったけど往生したんですかとか、犬や猫は生阿弥陀仏って言えないから、往生しないんじゃないですかとか、それ自体が問題設定としてちょっとあんまり意味ないですよねっていうところはありますよね。
あります、あります。
どこまで言っても私の話だよね。
だからいくら往生しますってね、どこの宗派もどこの本山がその言ったとしても、その私自身が目の前にいる、犬や猫に対してそういう思いを持てるのかどうかっていうことにやっぱりかかってくるでしょうし、私はそのこうやっぱり動物に対してその死を悲しむ心はあったりなかったりするっていうのが人間の勝手なとこだと思うんですよね。だから、ペットロスとかって言って、悲しくて仕方がないっていうふうな気持ちになる人は、じゃあ、 に対してもそう思うのかっていうと、決してそんなことはないと思うので、
うん、
ね、それができたらは仏様だと思うんですね。一切の師匠に対して代表の願いを、大慈悲のシーンを起こすみたいなことは、それは人間にはできないので、縁ある何ちゃんが死んじゃったから悲しいとかっていう思いは、にしかやっぱり立てないと思うんですよ。
そうですよね。うん。うん、まあ、その一方で、スーパーでね、やっぱ肉買ってきたりするわけですからね。
そうです、そうなんですよ。
うん、
だから動物、命あるものすべてに対して慈悲の心を持てるなんていうのは、これは仏様ですので、私たちはあくまで自分に縁のあったものに対して、自分にとって、可愛いと思うものに対してだけ、慈悲の心が動いたり動かなかったり。ましてや、自分に縁がなかったり、好きでもないゴキブリや、蛇だったら、むしろ、憎んでしまうような、ね、そういうものを持ってるということを抜きにして、犬や猫が往生するかどうかなんていう論議は、まあ、全く意味がないんじゃないかな、というふうに思ってます。
そうですよね。
でも、ペットに、死んでしまっての、悲しみに対しては、これはね、向き合っていかなきゃいけないことだと私は思ってますので、
うん、
ね、犬や猫がどれだけ可愛くたって、それは、畜生にしか違いないんだから、そんな、仏教が扱うことじゃないなんていうふうなキリストは絶対にしてはいけないと思うし、むしろ、うん、ペットの死を通して、仏縁が生まれるということが、十分に、むしろそういったことを促していくことを、考えていきたいなと思ってますけどね。
うん、
その時には、犬や猫が往生するかどうかなんていう論議は全然私必要ないことだと思ってます。
そうですね。うん。そう。特別動物がどうこうっていうね、話でもないですよね。
これは犬や猫が、たまたま縁あって一緒に暮らすことが何年かあって、で、その子が死んでしまったことが縁で、まあ、命のことを考えたりだとか、悲しみから他の人の悲しみとつながる心が開かれるとか、
うん、
あるいは、お寺とのご縁が深まるとか、
うん、
で、あなた、その人が、死んでから、あなた自身が死んでからも、あのワンちゃん、あの猫ちゃんに、会いたいという気持ちがあるんだったら、その気持ちを糧に、仏教を訪ねてくれることになれば、私は、それ以上いいことはないんじゃないかな、というふうに思いますけど。
うん。そして、まあ、そこからまた丸裸になっていくわけですね。
そうですね。そういう仏法を聞いていけば、さっき言ったような、その自分勝手っていう部分がね、絶対に、うん、知らされてくるでしょうし、命の区別というものをしていたな、みたいなことはやっぱり向き合わなきゃいけない問題だと思います。
うん。
うん、でも、犬や猫からもらった、なんか喜びとか、慈しみみたいなものは、やっぱり今、日々感じてますし、ねえ、もしこの子死んじゃったらって思うと、どんだけ悲しむか想像つかないぐらいですね。
うん、今、大河戸さんの足元に猫が。
猫と、まあ犬はいるんですけどね、今は。下の階におるんですけど。
うん、はい。まあ、その動物 の話でちょっと最近感じてることなんですけど、まあ多分時代性もあるんでしょうけど、周りにこう、まあビーガン、ベジタリアンの人も、はい、まあ昔よりは増えてきて、
はい、
で、まあ、海外なんかに行ってもやっぱり、うん、そういう、ベジフードですよね、
ええ、
うん、その肉を使わないとか、まあそういう選択肢も増えてきているのもあり、
ええ、
うん、昔よりも例えばじゃあスーパーで肉を買うっていう時に、
ええ、
うん、そこにちゃんと動物を意識するようになってきたところがあって、
あ、
うん、ま、もっと前って肉は肉でしかないっていうか、まあ、うん、そのまあもちろん、うん、あれですよ、そりゃあのどっから来た肉で、まあ要は、うん、そこに命をいただいてるんだってことは理屈では理解してるんだけど、まあ普段あんまりそこまで意識せずに買っちゃってるというか、うん、あったと思うんですけど、それがちょっとだけ、まあ今別に自分がビーガンになったわけでは全然ないんですけど、でも、うん、ないんですけど、でも前よりはそこを意識するようにはなったなって、うん、面白いものですね。
はい、
何なんでしょうね。
でもね、ビーガンという言葉はね、つい最近、あの、はい、その意味がようやくこう分かったようなことで、うん、それこそ、まあ、ね、身近なことで言えば、豚肉を買うか、鶏肉を買うか、牛肉を買うかって言ったときに、牛肉が一番、はい、その、いろんなエネルギーを使って作られていると。
あ、そうですね。
で、
う
ん、選ぶんだったら鶏肉の方が、まあ、地球にとっては優しいなとかですね、そんなことを思うと、
うん、
つい、うちの奥さんも鶏肉をちょっと買うように、率が増えてきたなと、いうことを思ったり、あと、まあ、遠くから運んできたものをわざわざ、買うこともなかろうみたいな、見方とかですね、はい、海外のものじゃなくて。
地産地消。
そうですね、うん、そういったものでも、やっぱりエネルギーを少しでも少なくするように、みたいな、目は、出てきてますけど、
うん、
これは、まあ、仏教としてもう少し、取り組んだらいいことかもしれませんね。その戒律とか、まあ、
そうですね。
まあ、修行の生活じゃないにしても、うん、シンプルな生き方っていうところにも通じるものがあるかと思うので。
そうですね。昨日の話で、
ええ、
業が出てきた、
はい、ええ、
業を、まあ、償っていくっていう話で、
はい、
でその業っていうのも、もちろんその、うん、自分で認識できている業なんて本当一部でしかなくて、
はい、
道歩いててアリを踏み潰すことも、うん、あるから、ジャイナ教の人は踏み潰さないように、ずっとほうきで吐きながら歩いてたりするわけで、まあ、それは一つの例ですけど、うん、その、因縁で、こう、成り立っている、
うん、
全部がつながっている世界であるならば、自分がなんとなくこう、これが因縁、まあ、この結果はこういう原因から生まれてきたもんだなって、把握できているものって本当にもう 0.00 何パーセントぐらいできっともうわからない、本当にわからない世界を生きているんだと思うんですよね、本当は。まあそういう中で、まあ少しでも、その、まあ、科学でじゃあ全部が分かるかというと全然分かってないんだけれども、でも多少なりとも知識をつければ、
うん、
まあ知らないよりは因果が分かることっていうのもあると思うんですよね。その、先ほどの、まあ、フードマイレージの話もそうですし、
うん、
まあ、牛と、鳥と、まあ、生産するのにどれだけエネルギーがとかっていう話もそうだし、うん、 から、やっぱ知る努力って一つ大事だし、まあ昔よりもね、今の方が少なくとも多少は分かってきていることもあるわけだから、はい、うん、そういうところにちょっと目を開いていきつつ、そうですね、その現代の会っていうのか、うん、まあこういうふうに生きた方がより、まあ一般的にはその地球に優しいよねって話でもありますし、まあもうちょっと仏教に引き寄せていけば、よりまあ業を、まあどうしても否応なく業を重ねてしまうんだろうけれども、でもまあ少しでもそれを減らしていこうよっていう生き方はこういうことなんじゃないですかっていうのをもうちょっと現代的に見ていってもいいのかもしれないですね。
ですね、この方がいいとかっていうね、善悪かっていうよりも、この方が悪くない。うん、だから、マイナスが少しでも減っていくような、意識の方が、仏教的には正しいかもしれないですけどね。
そうですね。
存在する以上はマイナスでしかない。
うん、
それを、マイナス100じゃなくてマイナス50にしていこうみたいな努力とか、そういう、
そうですね。
発想の方が、だってそうでないと、私はこれを始めたからいいとかね、私はこれを実践してますみたいな、うん、なんか胸を張るようなことでもないと思うので、
うん。
だからどこまでも。
まあ、多少でもマシンに行きたいよねっていう、ぐらいのこう、はい、テンションでいいのかなと思うんですよね。
これぐらいのことをしないと申し訳ないよねっていうふうぐらいの、まあ、つつましやかさみたいなものが、いいかなと思いますけど。
でも今って、そういう、いやおうなくも、なんでしょう。地球を、まあ、痛めつけてしまうようなことを人間やってきたよねっていうことが、共通理解として随分広がっているので、そういう意味では、その仏教の、まあ、一昔前だったら、もっとなんかポジティブ思考とか、やっぱり、まあ、パーフェクトにいいことやってこうよっていうメッセージの方が、通りが良かったかもしれませんけど、今はもっと、まあ、その仏教の、一見やや、まあ、ネガティブに響くかもしれないけれども、でも、現実認識としては、まあ、そっちの方が合ってるよねっていう、メッセージが、ちょっと届きやすい環境にはなってきてる気はしますね。
仏教だからこそそういう、姿勢が語りやすいんじゃないかなと思いますけどね。普通社会一般だと、やっぱりこっちの方がいいんだぞ、みたいな。みんなでこっち行こうぜ、みたいな、そういう感じにしないとなんか、伝わっていかないような感じしある、を受けるんですけど、仏教だと、その自分を良しとやっぱりしていけないところから始まっていくので、具体的なこんな方法をせめてでも取っていきませんかみたいな呼びかけが良さそうな気がします。さっき松本さんそういった関係すごく、ね、取り組みを深められてるんでしょ？
そうですね。どうですかね。まあ自分が特別地球にいいことやってるかっていうと全然特別なことはないんですけど、でも、まあ、そういう今これからの生き方っていうものを、その仏教がこれまで言ってきたようなところから、見ていく糸口があるんじゃないですかっていうことを、まあ今の言葉で喋るっていうことをやってるような気がしますね。
なるほど。
はい、今日はなんか動物供養の話からいろいろ展開しました。
面白いですね。
はい、ありがとうございました。いえいえ、
ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
マハンプラシナパラミタヒャスタスートラPrasna Paramita Saubodhisattvina Avalokitesvara Taskirta Skandurnar Fimm voru allar tómar og losnaði þannig undan allri þjáningu og ótta Sariputra form verður ekki greint frá tómi Tóm ekki frá formi, form er ekkert annað en tóm, tóm ekkert annað en form. Sama gildir skynjun, hugsun, hvatir og vitun, sjari, pútra, allt arma ber merki tómsins, það korki, fætt né látið, reynt eða óreynt, án hagnaðar eða taps í tóm er því ekkert form, engin skynjun, hugsun, hvatir eða vitund ekki, auga, eyran er tunga líka, meða hugur, engin litur, hljóð, ilmur, bragð, snerting eða fyrir bæri ekkert sjónarsvið, heyrnarsvið og svo framvegis engin fávísi heldur engin endal og kennar og þannig áfram að engri elli engun dauða ekki heldur enda lokum ell og dauða engin þjáning, engin orsök þjáninga engin tortíming, engin vegur engin visk og ekkert að öðla bótisatvin hefur ekkert að öðlast og hvíli því í brjasna paramítan er ótruplaðan hug og þar með óttalu langt handan við blei Þekkingar hugans nær hann nirvana, allir búttar í þáttíð, nútíð og framtíð, hvíl í prasna paramít og öðla, stannig anjútara samnjak sambóti, því skaltu vitað prasna paramíta, er hinn mikla mantra, er hinn mikla skæra mantra, er hinn æsta mantra, er hinn fallin og við jafnanlega mantra til þess fallin að létta þér allri þjáningur. Þetta sannleikur en ekki blekkingum gerður því möndru hinnar djúpu handan viskur. Kun gerðu þessa möndru og segðu gate, gate, para, gate. Parasam gate bodhi svaha prasna hjarta sutra.
このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。